型ゾーン、ようこそ血液型ゾーンへ。ご案内は私諏訪山義男でございます。毎回スペシャルゲストを迎えして芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししてまいりたいと思っております。今回はスペシャルゲストに賀門哲先生をお招きしております。
尼崎の殺人事件、相関図に血液型も入れてほしい。賀門哲です。こんばんは。
こんばんは。あれはでも血液型というか養子縁組を繰り返してるんで、
ええ、
本当にその家族って一体何やっていうねなかなか恐ろしい事件に仕上がってきましたけど。
あれそうっすよね
いやあれ怖いのはね、
え
その一人の人が逃げ出して大阪府警に逃げ込んだんやって。
はあ、はあ、
はい、要するに、
はい、
だからそれでああいう捜査が進んだわけ、
うんうん、
要するに。でおかしいっていうのは、
ええ、
分かってたらしいんだけど、
はいはいはい、
兵庫県警は行かなかったんですよね。
はいはい。その家族っていういうのもあるしみたいな感じですか。
だからなんか事情があるんか、よっぽどうるさかったんか、なんかあるんやと思いますね。うん、あっこは天笠引き東署ですね。
うん、まあでも僕が聞いてる情報はですね、
はい、
まあ、実行犯の李、
はいはい、
あいつはもう結構尼崎じゃ手のつけられへん
とか、あ感じやね。ほんでね、僕も尼崎ちょっと取材には行ったんですよ一応。
はあ、
知り合いがいるんでね、
ええ、
知り合いがいるというかちょっと知り合いの息のかかった飲食店があるんですよね。
そうですね。
そこで いろいろ聞いたら、ええ、やっぱみんな鍵回ってて、
ああ
そこでお客さんに聞いたらね、やっぱりね、なんかそいつらの前を横切っただけで、
はあ、
しばかれそうになったって言ってました。
あ、そうなんや。
はい、
めちゃくちゃ生の声ですねそれ
そうそうそう、めっちゃ怖いっすね。だからなんか、うん、なんか子供の学校へ、ね、うん、なんか乗り込んできてわーわー言うて大変やったらしいわ。
なんか屈強な男が2人というかなんかいるんですよね、いつも。
あ、そうなんや。
その
リーさんじゃなしに、
なしに、なんか相撲取りみたいなやつが、
それがリーちゃうの。
ちゃうんですよ
ほんま。
まあリーと
よう超えてないの、
はい、うん、あリーも含まれてもかもしれないですけど、
うん、
何人かおる、
うん、
おばはんの、
うん、
で、あの写真あの人じゃなかったっすね。
そうそうそう、
あれが
あれやね
どうあれが大問題じゃないですか
なあ。
はい、もうなんか
天の人なんかな。でも、
織田信長の肖像画が、
うん、
実はあれ織田信長じゃなかったっていうニュースがあったんですよ、あの有名な、
はあはあ、あれ
それぐらい衝撃でしたよ、
ね、でもあいつ似てるやんスケートのやつ。あの肖像画じゃなくて。
そうそう。いや、あれなんですけど。
そうなん
です。それぐらいの衝撃。
いや、だから、あれ、ちょっと、大問題ですよね。
そうなんですよね。
いや、まあ、こういう言い方でも偏見で言ったらダメですけど、
ええ、
食い瀬の辺でなんかやってたとか、
ああ
いろいろ言ってるんですけど、なんかの統計で見たら、
はあ、
クイセ周辺が日本で一番柄悪いとか、なんかそんなのもあるらしい。クイセって、ああまあ、
クイセって、
はいはい、南の東の方の、
はいはい、
地名ですよね。
尼崎ね、なかなか。
尼崎実はだからディープなんですよ。
ディープっすよね。
ちょっとね。うん。うん
なかなかですよね。
うん。 そうですよ。
今でこそまだちょっとね、きれくなったというか、阪神のちょいも。
ああ。
まあ、阪
神でもあれより南側はやっぱりディープやな。
うん。なんかあんまし知らないですね。
ああ。だからそれこそ、あれですよ。赤目四十八滝、真珠未遂の舞台が
尼
崎ですね、
はあ。
主人公がひたすら串打ちする。
ああ。
ややこしい話をじとっと展開するのは尼
崎だ。
ほんでね、あれも印象的やね。あの映画、俺があんまり好きじゃない映画あるやん。あれ、ヤンキーが出てくる。何やった?フカキョンの。
下妻?
あ、下妻物語の、はい、あれ冒頭だから、あれ、篠原涼子か、お母さん役。
あ、そうでしたっけね、そうですね。
かな、
はい、宮迫と。
やったかな、
はい、
だから、いきなり、篠原涼子がゲローってゲロ吐くのがあれ。
尼崎。
でも、あれよね。
うん。
まあ言ったら。
イメージはね。
うん。
いや、でもね、やっぱり家に、なんかバリケードみたいなというか、目隠し、したりするとこはちょっとやばいかなって思ったりしますね。
あ、そんなんしてたんや。いや、俺テレビ全然見てへんから、
いや、だから、
毎日追いかけれてない。
マンションの最上階なんですけど、
はいはい。それを見た
な。はい。それを、なんかね、結構隠すんですよ、木で。昨日なんて言ったらいいんかな。壁みたいなんで。あんなまさしく、その、僕が、ちょっと洗脳された、貿易会社の、社長。
グッサン。
グッサン。グッサンも隠そうとしますからね。
誰かが見てるみたいな。
そうそう、森くんに。
はいはい、
隠してくれっていう最初の仕事でしょうね。
はいはい、いや、まあ。
でも、ぐっちゃぐちゃっすね。なんか、どんどん出てくる感じですね。
出てきますね。恐ろしいね、あれは。
うん、でも、あんなんね、なんか、結構、他にもあったりするかもしれないですね。
ね。
家族になったらなかなか手出せないですかね。
いやだから警察の怠慢は、相当言われる感じしますけど。まあね、兵庫県警っていうのはこれまた、いろいろね、言われるというか、とにかく、暴対が有名でしょ?山口組の対策が有名ですけど、問題があるとは言わないですけど、だから節目節目結構まあまあグリコ森永とかね、
はいはい、
それもなんかこう、取り逃した件があるじゃないですか、滋賀で確か、やったかな、とかもなんかその、横のつながりが悪いらしいんですよね、警察組織の。
はいはい。
だから、大阪府警と兵庫県警は仲悪いと。
はいはい。そういうのがあるんですね。
当時は、まあ少なくともあったとか言われてて、なんかいろいろね。
まあでもね、元兵庫県警の伝説のデカ、
あの人
飛松。
飛松さんな。
もう怒ってましたよ。
今回の
天ヶ崎のやつは。
あ、そうなんや。
だドラム缶が、
うん、
あれ、最初死体、その大阪府警、
はい、
で死体遺棄で、
はあ、大阪府警が入ってるはず
やん。入ったんですかね。
うんうん、
で、そっから兵庫県警に、
うん、
なんか、兵庫県警が自宅を調べる時に、床の下に埋まってたっすよ。
はあ、
埋まってたんですよ、
は
あ、ドラム缶で、
は
あ、死体が、
は
あ、今3つ、
は
あ。それを3つ、見つからんかったんですよ、その時は。兵庫県警が入った時は。
ああ、はいはいはい。
で、
見逃したい。
そんなはあり得るらしいんですよ。そういう、死体遺棄かなんかで、
うん、入ったからには。
捜査が始まったんやったら、うん、もう、その床下を調べるっていうのは、もう、
基本の
キーらしいんですよ。
ああ、はいはいはい。
それをしてなかったっていうので。
なんかあるんやで、多分。やっぱり警察の中になんかがおったや、
絶対。
ほんで、あっこはもうちょっとちゃうねんとか言って、
はいはい、
やるその上の方のやつがおったやと思
う。ちょっとね、
僕は本当に交通違反を握りつぶす現場は見てますから、兵庫県警ですけど。
あ、そうですか。
本当に見てます、それは。電話一本で。
はあ。
それとだいぶ前ですよ、はい。もう10年以上前ですけど、あ、ほんまにいけるんやと思いました。
そんなあるっしょね。うん。
腐ってますね。
腐ってますね。
兵庫県が。うん、世間をお騒がせして申し訳ございません。
そうそう、申し訳ないです、はい。僕はほんまベランダで叫び、もっと叫び声を上げなあかんかもしれないですね。あの、ベランダ隠れながら。
あ
警察
急断してください。ベランダから。
お前らがちゃんとせえへんからあかんねーん。
はい。いや、だからね、まあ、逆についでに言わしてもらいますけど、
ええ、
ついでってこともないけど、まあ、社会情勢ね、
ええ。
あのね、やっぱりね、僕が問題にしたいのは、
ええ、
あれですね、あの、橋本さんの、あの、ブラック差別関連の記事。
はいはいはい、あの、ちょっと問題、ちょっと前に問題になったやつですね。
うんうん。
な
んかね、記事も私読んだを読みましたけど、はい、あれはね、どういうんかな。やっぱり僕らもね、血液型って言って血統を扱う面があるじゃないですか。
そうですね。
どうしてもね、
うん。
だからそういう意味で言えば、ちょっとこれは一言ね、
うん、
言うとかなあかんなという気持ちはあるんですけど、
ええ、
あのね、結局謝り方がね、
ええ、
まあ、謝り方が、その、地域を特定して申し訳なかったって言ってるんですよね。
はいはい。
著者の方がね、はい。でもね、僕ね、それは全然違うと思うんですよ。
ほうほう。
あの、言ったらね。
ね。
だから、それは、言ったら、その、地域を特定して申し訳なかったっていう前提になるのが、
うん。
ね。それを申し訳ないと思う前提になることっていうのは、要するに、地域を明らかにしてはいけないということでしょ？だから、うん、その差別をあるものとして、
は
あ、どういうんですか？差別をあるものという前提でしかあり得ない謝罪だと思うんですよ。
はいはい。
言ったらね。
はい。
どうですか、差別を容認した上での謝罪というか、
はいはい、地域を明らかにして
したのが申し訳ないという話なんです。はいはい、いや、違うでしょっていう。
はいはい。
例えば過去にブラック差別があったとしてもですね、うん、今はないという前提で話をしないといけないと思うんですよね。
あ、
うん。だから、逆に言うたら、あの、だあっこ昔村やってんで、みたいな。
うん、
あ、そうなんや、
ええ。
で、その社会を作らなあかんと思うんですよね。
はい、はい、はい。
うん。だから僕らが目指したのは逆に、あ、うん、村やったんやって。ほんならうまいハリハリ鍋あるんちゃうの。で、こう言って、あ、うん、あるでって。
ああ。
みたいな。
はい、はい。
こういう食い物とかあるんちゃうんとか。
ああ。
ほんな自分ムツゴイとか言うんちゃうんとか。
はい。何度いとか言うんちゃうん
とか。言うんちゃうんとか。そういうのを、ああ、言う言うとかいうのを笑って晴らせるようになるというか、まあなってると思うんですよね、僕はね、もう。本当は。
まあそうですね、もう。
うんうん。
う
ん、うん。だからそんな地域を指定するのが悪いって言うんであったらね、赤松圭介先生なんかもう、めちゃめちゃ悪いことになりますから。
うん、うん。
だから、ね、全然ね、だからダメですよ。
観点が違う。
違うと思いますね。ええ。
なるほどですね。
うん、うん。まあ、だからね、
うん、
ちょっとああいうのね、あの、困ったなという。まあ、それは違うんだよなって僕は言いたいんですよね。
うん、
でね、それに関連してね、
はいはい、
言えばね、さっきも出ましたけど、 赤目四十八滝の話出ましたよね、
はい、
あの小説僕好きなんですよ、これ面白いから、うん、あの、うん、まあおすすめなんですけど、
はい、
1個だけねすごい問題点があるんですよ。
ほう。
それはね、まあ主人公がある女を好きになるんです、ほんで大筋で言えばですよ、
うん、
ほんでそのまあまあネタバレになるかもしれないですけど、その女の人が、うん、要するに在日韓国人なっていうのが明らかになるシーンがあるんですよ、
はいはい、
そこで主人公がすごい驚くんですよ、
うん、
それがね非常に差別的にこう描かれてる、
はあ、
あそこだけはねちょっと僕この小説に問題あるなと、
うん、
あの思ってるとこなんですよ。ほんでね、まあちょっとネタバレ続きますけど、
ええ、
その家族なんですよね、その女の家族、うん、お兄ちゃんがいるんですけど、
ええ、
お兄ちゃんって言われてるのが入れ墨の彫り師なんですよ。
ほうほう。
ほんでその彫り師からこうなんかこうアウトロー的な世界との接点がこう、
はあ、
広がっていくというか、はい、まああるんですけど、
ええ、
でもね韓国籍の彫り師ってそんなおるかなみたいな、
ほうほうほう。
どっちかって言えばそれはやっぱりブラックの方じゃないかなって僕の感覚ではあるんですよね、
うん、
でちょっとその辺がね細かく考えたらリアリティにちょっとね、
ほうほう、
僕は疑問があるんですよ、
はあ
はい、まあ細かい話し
ましょうか、ね、そう、いえいえ
まあまあそれはそれとしてね、はい、その韓国籍のであるっていう時の、その主人公の驚き方がね、
はいはい、ちょっとネガティブな驚き方、
ネガティブっていうかね、いや今時それないやろみたいな、
はあ、
今時っていうかその当時でもそんなんはないやろっていう感覚をちょっと持つポイントではあるんですよ、うん、
なるほど、
ええ、まあまあいいんですけど、
うん、
だからまあその橋本さんね、
うん、
戻りますけど、まああれはねちょっとないなっていう、あのそのブラック差別のことを議論するっていう議論したらあかんのかっていう話にも達してない記事だと僕は思ったんですよね、
うん、はあ、はあ、
ちょっとだからね論点が
ずれてるというか、
ずれてるというか、うん、好感言われてるのと僕が実感してるのとちょっとね、
あ、
うん、もちろんあのブログではその僕と同じようなことを考えておらっしゃる方もいっぱいおられますから、
ほうほう、
いろんな記事読みましたけど今回、
じゃかなり差別的な
記事ですね、あの
もう未だに存在しててブラックは、
だからそうなんですよね、だからあのブラック差別を全体的にこう容認した上での話というか、
はあ、
うん、
確かにそれはそうですね、橋本さんというより、
うん、うん、そうそうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、全く関係ないですよね、うん、ええ、
うん、もっとでっかい差別ですよね、大きい、
そうそうそうですよ、うん、で ほとんど関係ない話ですからね、うん、
あ
の親父が誰であろうと親父がヤクザであろうと関係ないじゃないですか、
まあね、そうですね、
まあ言ったらね、うん、
関係あるのは血液型だけです
よ、うん、いやだからね血液型っていうのが、
うん、
だからあの
墨田容疑者です、容疑者、
うん、
はい、
容疑者ねはその養子縁組を繰り返して
繰り返す、
ええ、あのそのもう要するに新しい家族のあり方だと思いますよ、
うん、
新しいっていうか、
どうですかね、そう
ですね、うんうん、
そんなあり方があるんやっていうね
そうそうそうそうそう、だからそういう意味では面白い方だと思うんです、
うん、そうですね
だからその暴力と殺人さえなければ家族の示し方としてはね、
ええ、
うん、一方そのねあの橋本さんの話題っていうのは割とその血統をじめっとこうね、
うんうん、
ネガティブに描くというか、いやもう今更そんなん言わんでやろっていう、ええ、
うん、
うん、
まあまあ、血のつながりをちょっと、
ねえー、幸いというか、まああのね、橋本さんは立派な方なんで、とりあえずはあのそれはそれで素晴らしいと思うんですけどね、
うん、
ああいう捉え方ちょっとないんちゃうかなっていうね、一個上なんですよね僕のね。
あ、橋本さん、
はい、
はあ、
うん、
曽山さんの一個上、
はい、一個上は偉いやつ多いんですよ
曽山さんの、
はい、同学年はね、ね、これと言ったやつがいないんですよ。だから中山美穂とかと同じ年ちゃうかな、
はあ、はい、それはそれでなんか
豊作の年なんですよ。
豊作ですね、
はい、70年っていうのはなかなかね、
うん、
ちょっとあのあれなんですよ。まあまあそれはいいですけど、
でもね、橋本さんの、はい、まあ、話題でちょっとあれなんですけど、はい、高仁さん全然出てこないんですよね。
あ、
やばい。
一応ね、フライデーかなんか
元気なんですか、
うん、なんかね、女の人と歩いてんのを写真撮られてましたけど、
あ、
まあちょっと悪そうかな、
うん、
だいぶ痩せて、
あ、そうすか、
してましたけどね。
あとね、
はい、
その韓国人っていう話題が出たんですけど、
はい、
今 K-POP で、
はい、
その血液型グループみたいなの出てるの知ってます？
あ、そうなん。
はい、あのね、
うん、
血液型めちゃくちゃ推してるんですよ
あ、そう、
もうね、ちょっと一瞬しか見てないんですけど、
は
い、
あ、そう、それちょっと調べなきゃ、
ね、グループ名もね、
はい、
ね、 BBAB とかそんなんですよ。
ほー、で、それかなり韓国っぽいな。
ええ、それで、それ逆やったか。A、A、B。
うん、うん。
多分 B、B、A、B やったと思うんですよね。うん、韓国っぽいし。で、だから4人おって。
B、B、A、B。
B、B、A、B。
すごいグループですね。
そうそうそう。めちゃくちゃ血液型落ちてるっていうね。
へぇ、あ、そうなんや。
K-POP のグループ
。これね、だからね、僕らタイ行ったでしょ。
ええ。
ほんならもう、言ったらはっきりでガンナムスタイル一色ですよ。
そうですね。
ね、もうノリノリでしょ、うん、まあ、確かに影響やと思いますよ、もう好きですけどね、なんかポップミュージックでもね、もう K-POP が世界を席巻して、
うん、そうです ね、
血液型でも、
うん、
あの韓国の方が
そうそうそう、
グローバルに展開するかもしれないですよ、ね、血液型か、あ、そうかって。
そうそうそう。世界がね。
世界に行くかもしれないですね。うん、
そうなった時にね、
はい、
備えてというかね。
うん、だから、うん、あの、コリアンジョークってあるじゃないですか。
ジョーク？
コリアンジョークで、はいはい、だから、あの、なんていうの？あの、何でも韓国が発祥やっていう。
あ、
だから、剣道とか、はいはい、あの、
はいはい、
あ、ね。
うん、
もう韓国発祥やとか、
うん、
あと活版印刷も実は韓国の方が早いとか、
は
あ、いろいろあるんですよ、
はいはい、
ほんでそれもだから血液型も持っていかれますよね。
そうですね、うん、うちらが さっきラジオやっとったって言われるかもしれないですからね、血液型
ほんまや、うん、ほんまや、
待て待て待てって言わなかったですよね
血液型専門局はうち
ですね。そうですよ、
だからもう、うん、あのあれがね、AB 型、目いっぱい AB 型トークが終わってしまったんですよ。
あ、そうなんですか。
だからもうね。
うちらだけ、また。
うちだけだと思います。血液型は。うん、専門局はね。
そうです
ね。あの、そう、話題の中で触れられること
は。その言い方渋いですね、なんか。専門局、
ね。はい。うん。ワンイシューです、
ね。うん。
じゃね。
だからね、はい、その専門局だから、
はい、
なんか、その韓国の、ジョークじゃないですけどね、韓国の人が、はい、うちらが先やって言われたらね、ちょっと試着ですからね、戦わなあかんというか、言うことは言わなか
ったです。うん、まあ、あの、まあまあ。
血液型なんやって言わなかったですね、まず。自分らの血液型教えてくれって言わなかったですね。じゃあ仲良くなれるかもしれないですから、
ね。そうですね、うん。まあまあ、血液型に国境はありませんからね。
そうなんですよ。
ええ、 ただ一番早いのは俺たちやったっていう、
うん、そうそう、それで
早いというかまあ、
ええ、うん、それで一瞬こうね、まあ、だから、うん、いや僕らやって韓国の人らが言うとしますよ、はいはい、そこで一瞬バチバチってなりますけど、はい、血液型なんや、まああっちも当然聞いてくるです、はい、専門局ですから、
はいはい、
で血液型を、まあ、僕と諏訪山さんが言うって、はい、あっちが言う、はい、ほうあ
ほう
ああだからか
はいはいはい、
だから
もうそれで。
握手です。
分かり合える、
ね、はい、うん。ああ、もうそれじゃあまあまあまあ。
はい、まあ、まあ、お茶でもしよう。
はい、そっちがまあ、はい、まあ、それ、ああ、その決議があったらまあ、やったらまあ、そう言うかな、とかね、はい。そういうことがあるからね、はい。
だからね、あの、まあ、その話ね、ちょっと、うん、あの、その、まあ、決議型グローバリズムみたいな話を、ちょっと後半にね、あの、お話しさせてください。
ああ、もう全然、はい。
ちょっと私ちょっと今、ね、あの、ネタがありますって。まず、先に、メールちょっといただいてるんで、
はあ、
読もうかな。
ええ、
ちょっとね、どれやったかな。これ、お名前読みしていいんかな。藤原さんという方からね。
ほう。
メールいただいてるんですけど、
はい、
いつも楽しく聞いております、私も9月にタイに行っておりました。
ほう。
スクンビットに入り浸りで七低迷ソイカ玉マッサージなど満喫いたしました。
ほうほう。
もしかしたらどっかですれ違ったかもしれませんね。
ええ。
諏訪山先生がヤングペンシルバニアンズの方と今日初めて知りました。
ほうほうほう。
ヘラバラウンジしょっちゅう行ってますよ。
ええー、そうなんですか。
家近いので機会あればスタジオ遊びに行きます。芦屋の方だ。
ああ、そうなんですか。めちゃくちゃ近い。
めちゃくちゃ近い。芦屋でも、また俺ん家からめちゃくちゃ近いです。
へえ。
都市いくつか、まあ、なんかね、一回、なんか来られたみたいなんですけど、ちょうどね、いなかったというか、まあ、電話してくれって言ってるんですけど、
はあは
あ、まあまあ、あの、まあ、あの、来ていただくのは構いません。
なるほどですね。ありがとうございます、
ね。ありがとうございます。でね、何見に行ってるんやって聞いたら、アシッドマザーテンプル関係。
ああ。もう最高ですね。
はい、正統派やね。
はい、
ええ。なるほど、なるほど。ありがとうございます。
へ
え。それから、歌パウさんからも、メールいただきましたね。あの、ちょっとね、あの、お土産というか、お礼の品を送ったんです。
ああ、そうです。
はい。はい。はい。
ほんまお世話になりましたからね。
え、
パウさん
に。お世話になります。バンコクの歌パウです。は、先日、T シャツと会社、そして、番組特製しおりを排除いたしました。ありがとうございました。
は、
結構な品々を送っていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。さっすもう手元にあるもんだけ送ったんですけど、すいません。いや、あの、タバコも送ろうと思ったんですけど、
ええ。
ちょ、関税でね、ややこしなりそうやったんですよ。
ああ。
ちょっとね、あの、寸前で僕、荷物から出したんですよね。
はい。
すいません。で、早速、フランシュタイ、ニクストドアを着て、街を歩きましたが、結構注目度高いようですね。ギョッとしているような感じの、ファラン、かっこ白日もいました。会所も初めて拝見いたしましたが、かなり本気度が高い内容ですね、と。タイ回想編のラジオも繰り返し聞いておりますが、ディテールの描写が秀逸で、タイ在住にとってはかなり楽しめる内容に仕上がっています。タイと日本を行き来できるようなネタをお探しとのこと、協力できることがあれば微力ながらお手伝いさせていただきたいと思っています。山ちゃんの続編も楽しみにしています。
なるほど。
とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、フランシュタイの T シャツ着て歩いてる。
ああ、歌パオさんが着てたら
結構かっこいいかもしれないね。
ええ、
はい、
ただものじゃないなって気がするかもしれないですね。
なるほどな。
そのちょっとこうね、シュッとしてるというか。
うんうん。でもね、あのタイの方が、
はあ、
ああいうネタ T は多いんかなっていう感じがするね。
ああ、グロいのはね。
グロい し、割と基本がネタモンの T シャツを若者が着てるような気がした。なんかヒゲのマークが書いてある T シャツとか、
はあはあ、
うん、なんかビジュアル的に割とバコンってくる感じの、
はあ、
なんか志村さんと見に行った T シャツでもそんな感じじゃなかった。
そうですよね、
うん、
インパクトが、
うん、そうそうそうそうそう。だけど向こうの方がウケるかもしれないですね。
うん、
ええ、ええ。
なるほどですね。
ええ。
山ちゃんの話。
はい。後半に。
後半に。
ぶち込む。
ええ。
ぶち込みます。
まあ、終わらないですけどね、山ちゃんの話は。あの、
ネバーエンディングストーリー。
今の状況をただ伝えるだけです
ね。なるほどね。はい。で、藤原さんには、しおりをお送りいたします。はい。どのぐらいやったかな、メール。あ、ゲサムさんからもね、ちょっと行き違いでメールいただいてたんですけど、
はは、
先日放送の山ちゃんのエピソード大変面白かったです。
はいはい。
さぬきうどんの会や中国人妻との離婚の会では、わからなかったダメ人間プリに笑いました。ぜひ過去のダメっぷりも聞かせてほしいです。
過去のダメっぷりは相当ありますからね。
はい、久しぶりに R の嫁の話も聞きたいです。 R ネタあったよね、よう考えたら。
R じゃあります、あります、ありました、ありました、
ありましたね。忘れてました、
ね、忘れてましたね。
はい、いきますよ。じゃあ今日も行ってみますか。
今日も行きますか。
はい、ということで、う
ん、やばい身内の話、
まあ、やばい身内の話、まあ、ちょっと待ってください。で、まあ、メールここまでで、芸能界、
はい、
駆け足でいきますね。
浅
野忠信さん A 型、
はい、
中里依紗さん B 型、
うん、
破局ということ です
ね。はい
はい、
まあね、うん、
まあなかなかこれは難しいかなと。
うん。
うん。でも良かったんじゃないですか。まあ、あの、
そうですね。
あの、そういうもんでしょ。うん、そういうもんでしょ。まあ、楽しかったんじゃないですか。
うん、楽しそうでしょうね。アメ、ね、村とか、ね、大阪のアメ村おったりね。
うんうんうんうん、そういう感じはしましたけど。
まあ、浅野忠信ですからね。
は
ん、あ。渋いですよね。
渋いよね。
ロックもやってますもんね。
ロックもやってるし、レイブも行くし。
レイブも行くし。
うん。
演技もできますしね。
そうですよ。まあだから俳優としても、それこそ日本にとどまらず、
うん、そうっす
ね。いろんなロシアとか出て、うん、なんか出てましたよね。
うん、だから
確か、
まあ。昔話したあの、
お母さんの話、
チンギスハンでしたっけね。
はあ、はいはい、あ、はいはいはい
はい、昔話した、はいはい、親父、
はいはい、
あの
どんな話だった。
嫁はん取られて、
はあ、ああ、はいはいはい、チンギスハン、ね、はいはいはい、
だから嫁はんを取られ、
はい、
敵に取られ
で、はい、
で敵が子供を作ると、嫁はんの子と、
はいはい
はい、元嫁とで、うん、もう一回敵に復讐して敵を殺して、
はい、殺して、はい、
でその敵の子供も一緒に育てていくっていう、
はいはいはいはい、その要するにもうその関係ないということでしょ、お前の子供は俺の子供やと。
そうそうそうそう、
ね、
その主人公役も浅野忠信でしたからね。
はい、
チンギスさん、
はい、
もうめちゃくちゃ渋かったですね。モンゴルかな、
はい、
あれ何語ですか、モンゴル語
わかんない、
もうそういう言葉でしたよ、なんか日本語じゃなかった、
喋ってた、
喋ってました。
すごいな、
すごいですよね、うん、祖父がインディアンでしたっけ。
いや、え、スウェーデン人ってこと、
スウェーデン人、
インディアンじゃなかったんや、
インディアンじゃなかったんや。それはもうちょっと確実なね。東京の人が、そのただもうお母さんと遊んでます。
はい。
はい。
で、まあ、 益若翼さん、離婚かと。
うん。
うん。これはね、ちょっと悲しいな。
そうですね。梅ちゃんは、諏訪山さんちょっと一時期追いかけてましたもんね。
そうですね。これはね、二人とも大好きなカップルだったんですよ、僕はね。
やっぱり。
旦那さんが梅ちゃん、梅田さんって言うんですけど、うん、梅ちゃんっていうあだ名なんですよね。
いや、これね、まさか翼が、できすぎるんちゃうんですか、
はい。いや、でもね、相性っていうのはそういう問題じゃないと思うんですよ。
ああ。二人の。
だからって、
ああ。
別に。僕はだってそう思ってましたよ。そら、松若翼が何に、うん、500円え ?100 億、
うん、
?100 億の女とか言われてるでしょ、
はいはい、
その、松若翼がちょろっと言ったら、
うん、
売れる。億売れるんですよ。
はいはい、
ね、だから、それはそうなんですけど、
うん、
ねだからそんな男いないんですよ、はっきり言って。
うん、
その、
ああ、それを。
それを、
ね、こう。
うん。と、同等の男っていないじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。
それをいけるっていうのが、まあ、すごいですよね。梅ちゃんは梅ちゃんで。
うん。でも、あの、結婚とか一連の、ああいう感じも、
うん、
その、益若さんが仕切って全部計画的に、うん、要するに出産とか、
うん、
思い通りにやったんじゃないんですかね。
うん。
うん
うん、
でね、
ええ、
これね、ちょっとただね、問題があるんですよ。
ほう。
ね、いいですか、
ええ
、益若翼さん、B 型の天秤座。
うん。
梅田直樹さん、AB 型のサソリ座なんです
よ。はい、はい。
これが、要するに、
うん。
ちょっと待ってくださいね。あれ。オナキンさんはどうやった？オナキンさんは双子か。うん。
そうですね。まあ、
うん。それはいいねんけど、要するにね、B 型で1個、だから旦那さんは、
うん。
AB 型のサソリなんですけど、
ええ。
マサガさんは B 型の、だから自分より1個手前の星座なんですよ。
ええ。
わかります？
うん。
これがね、
うん、
似てますよね、だから。オナキンさんのケース。
あの、一個
ずれの星座っていうのがね。うん、
確かに、一個ずれの星座っていうのはなんとなくね、
はい、
あの、なんか、
引っ
かか
る。愛が空回りする可能性があるんちゃうかなと僕思うんですよ、ね、うんうん、
そうそう。僕も経験ありますし。
はい。はいはい、
うん。
うん。好きになってしまうんやけど、
なんか分かり合えない感じはありますよね。
かもしれないですよね。
まあ、空回りほんまに、
うん。だから、要するに、ね、益若さんも分かっとかなあかんのは、そういうもんなんやという。
うんうん。
ね。
うん。
だからこその結婚生活を続けてほしいんですよ、ここ
は。はいはい。
ええ。
それが残念なことに。
そうそうそう。まあ、離婚かと。もうほぼ離婚する感じですね。うん、ええ。まあ、ちょっと、見ていかなあかんなと、
うん、
ええ。
そうですね。
ええ。いうことですね。
うん。
はい。んで、田村敦さん。
ええ。
O 型。
はい。
石原さとみさん、A 型。
はいはい。
熱愛かと。
うん。
出てますけど。
だから石原さとみがちょっとね、行ってる。
行ってる感じですね。
事務所には止められてるみたいですけどね。
あ、そう。
あいつともう飲みに行くな、って言って。
あ、そう。でも行っちゃう。
行っちゃう。週1ペースで今は、飲みに行ってるんです。
あ、そう。
で、ノンプラ主義らしいですよね。
じゃあ、み？
はい。
マジで？
情報では。
へぇー。
ノープラなんつって。
へぇー。でもね、石原さとみさんは、いわゆるガチの草加タレントですよね、いわゆる。
そうですよね。
うんうん。で、池田大作先生に、名前をつけてもらった、
うん、
と言われるほどの寵愛を受けた。
そうですね。本名がなんかダサかったっすね。
そんなんいいじゃないですか。
いやいや、あの石原さとみっていう感じじゃないですよ。
ああ、そうなんや。
はい。
ギャップがある、
ね。ギャップがあるんですよ。
ああ。
確かにちょっと思い出せないですけど。
ああ。
え？っていう。
ああ。 そうなんやと思ってね。大体だからその創価学会系のタレントさんで、
うん、
まあ創価学会同士っていうのは、あの山川えりかさんとかそうじゃないですか、多分。
はあ、はあ、モンキーキーと。
あ、そうそうそうそう、ちゃうかな、多分、多分ね。あれちょっと不可解な結婚でしょ。
うん、ちょっと不可解でしたね。
誰も注目してへんと思うんだけど、
なんか出てくる。
出てくるし、第二子出産とか、
うん、
いやいやいや、何にも出てへんのに、うん、なんでそんな話が出てくるのっていうのは、やっぱりそれは、
あ、確かにね、その、
うん、あの創価学会系のニュースからの流れやと思うんですよ。
なるほどね、
うん。うん。やっぱりそれだけね、
どこの
影響力があると思うんです。
うん、
誰がそんな知りたいねんと思うでしょ、
うん、
創価学会の方々が知りたいということだと思うんですけど。ええ、だから、石原さとみさんも当然そのラインかなと。思わせといての、これかっていう、
うん。これね。
ええ、
もうなんか話によるとかなりの肉食やっていうね。
ええ、
でも、かわいいっすね。
かわいい。
あの、かわいになりましたね、ごっつい。昔から可愛かった
ですよ。可愛かったよ。ほんで、なんかこう、ちょっとエロを、
そうなんですよ、
うん、割とこうね、あの、進んでやるというか、
うん、
ようなとこもあるやんか。そこがまたいいんですよね。
可愛い、あれは、
うん。
あんな演技できないですよね。
はい、ちなみに、田村淳さん、一定座。
うん、
石原さとみさん、ヤギ座。これも一個ずれなんですよ。
うん、
要するに、田村淳さんが一個前になると思うんですよね。
でももうね、
どうかと、
恋愛の達人という言われてますからね。
言われてますけど、あれじゃあかんわ。
あ、そうですか。タモリも認めてないですね。
タモリさんは僕と同じ乙女座大型ですから。
あ、そうですか。もう全然認めてないです、ね。
うん。いやいやいや、認めてないというか、
うん、
あの、警察とのやりとりを。
ああ。
見ました。
見ました、見ました。一応。あの、僕も、なかなかやりとりはしてるんでね、警察とは。
いやいや。もうね、警察とのああいうやりとりといえば、諏訪山です。
ああ、そうですね、
はい。
諏訪山の右に出るものがいいですね。
あの、先生の、切符、切られを、助けたこともありますよ、
ね。あります
はっきり言って。
びっくりしましたね。こんなことがあるのか。
そうですよ。いや、そう、自慢できたことじゃないですけど。
ええー。その回避、じゃ、微妙な感じですから。
微妙な感じ、そうそう。
まあ、微妙な感じでも、まあ、こっちに、うん、不利なは不利というか、
うん、
ほぼあかん。
そうですよね。うん、うん、いや、だから、こう内緒というか、うん、自慢できた話じゃないですけど、やっぱりこう、話の仕様によっては、
奇跡が起こるんですよ。奇跡というか。
奇跡というか、さあこっちも別に、ものすごい悪いことしてたらね。
うん。
そら、しょうがないですよ。
うん。
ね。けど、まあ、ね。
ちょっと、ちょっと微妙やんかっていう。微妙や
っていう時でももう、ね。
うん。
行かれるけど。
交渉ですよね、交渉。
そこも、交渉。
うん。交渉というか、こう、順を追って、
そう。ああいう話の仕方ではもう絶対に無理。
ああ、確かに、諏訪山さんとはちょっとちゃいますね。
全然ちゃうでしょ。
全然ちゃう。あれは、あれは怒らしてまいますもん
ね。そうそうそう。あんなんはもう全然、ゲノゲですよ、う
ん。あれは喧嘩売ってる感じですもんね。
うん。まあ、どういうやり方をするか教えませんけど。
はいはい。
うん。教えへんっていうか、まあ、教えれるもんじゃないですよ。
まあ、
相手の顔を見ながら、
そうそう、
こういうか、ああいうかっていう、もう、ギリギリのやりとりをせなあかんですよ。
で、まあ逆逆、言うたら。
ね、全然荒れてる。
基本的には逆です
ね。あれはダメですわ。
あれ、だから相当腹立ったんちゃいます？その中金で、とりあえず。あ、それで、府警さんが、
はいはい
はい、いや、ちょっと知らないっすわ、みたいな、乗り出したんですよね。
あんた、誰ですかみたいな。
はいはい。
誰、いや、俺も全部は見てないね、もう。
僕ちゃんと見ました
よ。あ、そう。
え、
うん、
府警さんが、うん、多分府警さんも腹立ってたんですよ、思うんですよ。
あ、はいはいはい。
だから、
タレントやからって許してもらえると思うとん、みたいな。
はい。いい調子乗んなよっていう感じやったと思うんですよ。
はいはいはい。
で、
カメラも回ってるしな、まあれで引いたら、 警察もやばいや。
うん。でもほんまにもしかしたら知らんかったかもしれないですけど、はいはい、一応あの多分田村敦氏に分かるように、
は
あ、どなたですかみたいな、私ちょっと知らないですよみたいな。
ああ、言ったんや、あんた誰だ、
感じを言ったんですよ。
はいはいはい、
田村敦氏には言ってないですけど、
はい、
聞こえるように多分言ったんですよ。
はいはい、
それって多分ま、あのもうむっかり来たん
だ
と思
うん
ですよ。
うん、あ、なるほどな。誰やねんと。
はい。
なるほどな。
うん。
うん、
でどっちももうヒートアップっすよね。
うん、
もうそんな。無理無理無理無理。全然あかんっすね。僕なんか言うても、うん、その、回避はできないですけど、
うん、
なんすか、バイパスで、
うん、
バイパス車の、うんうん
はい、
バイパスでいいんですよね。
はいはいはい、あれな、高速と
普通
の道の間ぐらいのやつ。
うん、で、もう結構、何車線あれ ?4 車線、う
ん
うん、か5車線ぐらいのでっかい。
はい、
だから言うたら、まあ国道、
うん、
43から、
まあ、43。2号線と43がこう、あれするとこ、
うん、もうビュンビュン車通ったとこで、ちょうど頂点ぐらいですよ、
うん。
頂点で白バイの人に土下座しましたからね。許してくださいよ、お願いします、って。
あ、そう。
ああ、許さない、許さない。ああ、許さないよ。
許してくださいもね、僕に言わしたらね、先生。
ああ、
全然ちゃうんですよ。
ちゃうんですか。
その中間。
ああ。
の話をされますよ。許してくれって言って許してくれ
るんです。いや、でもね、それは、うん、それはだって、諏訪山さんの、うん、その、
うん、
一応講義を受けてね、
うんうん、
一応こういう風に行く、うん、俺は行くっていうのを聞いて、うん、なるほどなと思って、うん、で、まあ、間近で見たんもあるし、
うん、
それは一応、
先生、それはね、そんなね、自慢できる話じゃない
です。まあ、確かに。でも、それを一応試して、
はい、
上でもう、うん、あかんかんっていうので、これは、土下座セックスしかないな、思
ってね。ああ、なるほど、なるほど。あ、そっちでね。まあまあまあ、ええわ。まあ、そんなええ話でもないですけど。まあでも、田村さんのあれではダメですね。
うん、うん。
うん。はい、あ。まあでも、どうですかね。あれでモテ度も下がるんじゃないですか。
もう謝罪してましたね。
うん、いや、あんな男はあかんでしょ。
うん。
と思うねんけど、俺は。
あれ、長さん方が良かったね。
でももう、切るに切られへんというか、引くに引かれへんというか。
あ、あれライブっすか。
ライブ、あれツイキャスやろ。
ああ、そう
か。ああ。でも、もう、スーパー美味しいよな、だから。テレビタレントが、生放送をインターネットでやってて、警察でトラブルってもう最高じゃない。
そうですね。
うん
うん、あれは、あかんっすね。
あかんな。まあ、まあ、まあ、いいっすよ、ね。うん、で、
うん。
いや、今ね、ニコ生もやりようんすよ。
ああ。
僕見てないですけど。ほんで、うなちゃんまんさんが、うん、うん。まあ、気にはしてましたね。
ほう。もうなんかプライベートでもバンバンやりますもんね。
うん。
あの、なんかテレビのみたいな感じのこと。
うん、うん。ああ、そうだね。
はい、
うん。まあ、好きなんやね、やっぱり。
うん。だってプライベートで、
うん、
その番組のスタッフと一緒
に。うん。いや、だからね、それはね、確かにね、すごい偉いなと思うのは、うん、金じゃないわけでしょ。
うん、そうですね。
だから、金、じゃなくて、とにかく好きなわけでしょ、
うん、そういうことが。
注目されて、うん、わーわー。
面白いこと、
面白いことやったり、
ね、
うん。その、ね。あの、だからそれはなんかこう、あの、素晴らしいなと思うんですよね。
そうですね。うん、純粋っすよね、なんか。
うん。だからその、売れてきたら、
うん、
なんかこう、仕事っぽくなってだるそうにするとか、
うんうん、
そういうんじゃないじゃないですか、一切。
そうなんですよ。
うんうん。だから、素晴らしいなと思います。
うん。
うん、でも、ああいうトラブルはもう気ぃつけない。で、まあ、それがまたこう、あれ多分何年もネタになると思うけど、それがまたいいんじゃないですか。
かもしれない
ですね。昔ああいうことあったよね、みたいな。
はい、
うん、うん。
で、まあ、
う
隠そうともせんのがええかもしれない
ですね。そうそうそう、あんなんはもう今さら引っ込められないですから、うん、いいと思います。
うん、うん、これで石原さとみも、
はい、
何やろ、もう手に入れて。
いやだから、
うん、
それはそういうことであればヤギ座でしょ、そこがか入らんでええんやったら、そう、俺も狙っていきますよ、悪いですけど。
ああ、
いやそこは、
うん、
もう条件やと思ってたから、
うん、
創価学会にまず入らんと愛してくれへんのかなと思ってたから、
はい、はい、
俺もちょっとあのケアしてなかったけど、創価入らんでええんやったら、
ああ
そらね、
うん、そうですね、そう、さっき言うといてくれ
る、何やって感じ、好き好きみたいな。うん、
そうっすよね。
うん、
多分ラジオ聞いてると思うからね。
あ、これ
多分ね、あの
聞いてなくてもだからその、うん、そっちの創価学会の LINE で伝わってくれるかもしれない。
そうですよ、
はい、
あ、
よろしくお願いします。
あって思ってるかもしれない。
それは好きよ、
うん、
もちろん
もちろんもちろんもちろんね。
もちろん、
うん、
はい。で、ほんでね、オグシオの小倉久美子さん、
はいはい、
A 型、
ええ、
これがね離婚ということなんですよ。
ほう、
でラグビー選手の山本大輔さんという方なんです、お相手がね。ほうほうほう、旦那さんがね、
ええ、
でこれちょっと山本大輔さんの血液型ちょっと、ええ、調べきれなかったんですけど、
はいはい、
まあ、でもこれは多分なんかまた調べときますわ、ラグビー関係者みたいなんで、
ええ、
なんかいると思うんで、
はいはい、
調べときますけど、これちょっとね私にとってはね、
うん、
問題があるあると言いますかね、あの小倉久美子さんカニ座、山本大輔さんサソリ座、もはや血液型関係ないですよ、カニサソリが離婚するっていうのはねちょっと私にとってはショックです。
はあ、
ええ、これは好相性なんじゃないかと思ってたんですけど、
そうですね、
うん、
なんか似てますしね、
カニとサソリね。
サソリ甲殻類ですかね。
まあ似たようなもんやね。
そうですね、ハサミ持ってほしいなっ
ちゃう。うんうんうん、
うん、
まだちょっとこれ血液型を見て、
うん、
もう一回判断せなあかんなっていう、ね、
このだからそのその星座じゃないっていうトラブルが起こってるわけでしょ。星座じゃ何ともならへんっていうトラブルが起こってる。
そうそうそう、だから もはやね僕の中では、うん、血液型よりも、
うん、
恋愛に関してね星座を重要視してた面があったんです
よ、
最近は。あの、
うん、
その話も後でしますけど、うん、けどここでまたちょっと揺らいできたなっていう、
うん、
やっぱりどっちも大事、
はいはい、合わせて考えてい
かな、合わせて考えていかなかったですね、
まあ、逆に聞きたいですよね、そんだけ星座でカバーできるぐらいの
っていうことはどういうことなんだっていう、うん
うん、よほどの何かがあるとしかね。
まあね、ラグビー選手、まあラグビー選手で、
うん、
女行かない人はいないと思いますよね。
ああ、
僕もラグビー選手は知り合いいますけど、
うん、
好きですよ
ラグビ
ー。ええ、でなんかこうトラブルもなんかあったでしょ昔。
なんかね、うん、イメージはありますけどね。
うん。うん、だからその辺かもしれないですよね。
うん、なるほど、
うん、はい、うん、芸能界そんなとこかな、ま、うん、なんかいろいろあったような気しますけど、
うん、まあ
パッと思いつくのはそれぐらいかな。
そうですね、
まあ、いろいろあるとは思うんですけど、なんか2世カップルが離婚したとか、
なんか、うん、あれはね、うん、
まあ、予想してたこと
です、
はい、ほんでね、
あ、そうやな、うん、和歌山富三郎の息子さんも離婚してましたね。
してた、
ええ、和歌山喜一郎でしたっけ、ね、
あれやろ、あ、あ、それか、
離婚しました、
うん、ちょっとわからへん、調べてない、
まあ、2世でもそこは気になりますね、ちょっと。まあ、息子というよりも、親父が気になるだけですけどね。親父と弟が気になるだけですよね。親父の弟と。
今ね、ギャオで、ギャオでね、あれですよ、座頭市と、
はいはい、
あれ、悪名。
ほうほう、
ずっと毎週1本ずつ、ただで見れねえんで。
あ、ただで、
うん、
あ、ギャオに登録したら。
登録せんでも見れるんちゃうか、あれ。
あ、そうなんですか。
うん。
へ、う、ぇ、んえ
ー。毎週1本ずつ見てるんです。
カツ尽くしですね。
カツ。しかし、でも、あれはやらへんね、子、うん、連れ狼は。
ああ、子連れ狼は確かに見ないっすね。
あれ、DVD ボックスは出たんやったかな、一応、日本版も。
日本版はわかんないですね。
確かね、出てる感じでしたよ。
はあ。
うん。だから今は買えそう。
はあ。
うん。
まあ、ちょっともう、ぶっ飛びですもんね。
なんか難しいんかな。だからテレビでもやら、まあ、テレビでは無理かもしれんけど。
ウータンクランめっちゃ喜ぶみたいな感じですね。あのビデオ。
だから iTunes のあれにも入ってけへんでしょ。
うん。
うん。会社が違うっちゅうのもあるんかもしれんけど。
一応僕もね、この前ね、うん、あの、ヤフーオークションで、
はい、
VHS のね、
はい、
勝新太郎、座頭市を切るっていうね、
はい、
なんかドキュメンタリーの VHS 一応落としました
けど、ね。あ、そうね。僕一応ね、あの、乳母車は、あの、押さえて。
ああ、これ。
三蔵川の分。そんな高くないですか、
うん、これだけは押さえとっかなあかんすからね。
う
ん、
三蔵川の乳母車ね、
うん。逆にこれだけ押さえとけばええっていう
感じですよね。
そうね。逆にね、
うん。
最悪。
だからまあ、そうやね。ほんま、日本のアクション映画で言ったらもう、
もう金字塔。
最高中の最高ですよね。
うん、だから、子連れ中でも、
最高
です。血の量が、これだけは違う。
うん。だから、子連れ狼、三途の川の乳母車。
うん、
ね。これはもう、激推しということですかね。
激推しですね、これ。うん、それで、音も渋いんですね。あの、
お坊さんがやられるときとか。
やられるときとかね、うん。確かこれ、あ、ちゃうんかな。
富田。世界の富田がやってんやったっけ、音楽。
音楽、誰がやっとんやったかな。でも、全シリーズ、子連れは渋いんですよね、音楽が。
ああ、これ、で、音楽は知らん人、桜井さんっていう人です。
なんかね、
うん、
レアグルーヴみたいなのが。
ああ、なるほどな。ほんまに、だから、あの頃の映画やね。
わかちゃこ、わかちゃこ、ギターが言って、うん
うん、ファンキーやね。
はい、その、大五郎と、あの、親父が、あの、ソリみたいなんで、バーっと降りていきながら、あの、めちゃくちゃ切っていくっていうね。
しかもね、このね、確かね、明石からスタートなんですよ、話が。確か。
ああ。
船乗って、ちゃうかったっけ。兵庫県から鳥取砂丘へ行く。
ああ、そうそうそうそう。そう
です。割と兵庫県ムービーなんですよね。
ウバグルバーのね。
そうそうそう。
あ、そうそう。だから、ウバグル、鳥取砂丘でソリに乗るんですよね。
そうそう。最後、鳥取砂丘やろ？
鳥取砂丘。
そうそうそう。だから、確かね、明石、だから淡路島から、
ああ、そうですね。
四国から、
なんか船乗って、
で、明石に着くんですよ、
ね。で、3人ぐらいなんか出てくるんです
よ。そっから
ね。鉄の爪持ったやつとか。
そうそうそう。まさに、もう、兵庫県から、備前、だから岡山、抜けの、
そうですね。
で、鳥取へっていう。
そうそう、漫画ももちろん。
最高のコース。はい、
もちろんおもろいんですけど、これ実写もね。
映画版ね。
映画版もかなり、いかれてますよね。なんでこんなにいかれたんでしょうね。ほんまに。
先生も大好きすぎるもんね。
これ大好きすぎますね。
まあ、だから和歌山飛び出るはずだの、うん、息子さん
が。息子というよりも、まあ、親父が気になる。